かつて初代の牧師先生はこの教会が人でいっぱいになるようにと祈っておられたということを伺っております。その祈りが叶えられて今やたくさんの人が集っていますが、それは本当に感謝なことではないかと思います。と同時に私たちは今一つの訓練の時を与えられているんではないだろうかというふうに思っております。たくさんの人が集まるということは、つまりそれだけいろんな方がいらっしゃるということであります。考え方、好み、立場、いろんな違いがあります。もし私たちが神様を中心にし、御言葉を中心にしないで自分の気持ちを優先していたら、途端に教会はバラバラになってしまうんではないかなと思いますね。ですから今私たちは個人としてはもちろんですけれども、教会として成長していくためのとても良い訓練の時を与えられているということではないかと思います。そしてそれにふさわしい御言葉が毎回与えられていることに感謝したいと思います。今日も私たちにとって必要な御言葉が与えられています。その御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日は結論から先にお話ししたいと思いますけれども、教会にとって大切なものが3つあるというお話をしたいと思います。1つは指導者が大切です。2番目に信徒たちが大切です。そして3番目に指導者たちと信徒たちがよく協力し合っているということが大切です。その時に教会が立て上げられていくということですね。そのことを御言葉を通して確認をしていきたいというふうに思います。1、第一に教会には指導者が大事である。11節の御言葉をお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。このように記されてあります。パウロはここで教会の中の役職のことを説明しているわけではありません。あるいは組織の説明をしているわけでもありません。もし教会の役職のことを言うのであれば、監督、長老、執事という、そういう言葉になっただろうと思います。ここでパウロが教えているのは教会の役職ではなくて務めについてであります。教会が教会であるために必要な務めについてここで教えている。しかもその務めというのは単なるお仕事ではなくて人であるということです。ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者という具合に、ある人たちが特別に立てられて、その人たちに大切な務めがキリストご自身から与えられているんだよということをここで私たちは覚えることができます。ここに記されているいろんな人たちが出てまいりますけれども、この人たちは当時の教会の指導的立場に置かれていた人たちであると考えることができます。当時の教会に使徒と呼ばれる人たち、預言者、伝道者、牧師、教師、そう呼ばれる指導者たちがいたということが、聖書のいろんな箇所を通して確認することができます。この箇所を読んで私は少し羨ましいなというふうにちょっと思いました。当時の教会は牧師だけではないですね。牧師の他に預言者も伝道者も教師もいろいろいらっしゃったんだなと思いました。今の時代は多くの場合牧師が全部やってるんじゃないかなというふうに思いますね。牧師がある時は預言者となり、ある時には伝道者であり、ある時は牧者であり、ある時は教師であると一人で3役4役ぐらいやってるのかなと思います。大きな教会に行きますと牧師の他に伝道者がいたり、あるいはカウンセリング専門のスタッフがいたり、そういう教会もありますけれども、日本のほとんどの教会は牧師が全部やっているというところが多いんではないかなというふうに思います。ただここに出てくるいろんな人たち、いろんな務めがありますけれども、共通点があります。それはどの務めもどの指導者たちも御言葉を伝え御言葉を教える務めであるということであります。使徒たちも預言者も伝道者も牧師も教師も務めの内容は少しずつ違うけれども、皆御言葉を伝え御言葉を教える指導者たちであるということ、それはつまり教会の基礎は御言葉であるということであります。パウロもエペソ書2章20節で、教会は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですともうすでに教えていました。この使徒たちや預言者たちが教えるところの御言葉が教会の土台であり、その御言葉の上に教会が建てられていくということがもうすでに教えられていたことであります。教会の土台は御言葉であり、今に地の牧師に与えられている務めもまさに御言葉を伝え御言葉を教えるのが務めであるということを、ここから私たちは覚えたいというふうに思います。ここから私たちが覚えたいことは、教会の指導者というのはキリストによって建てられているということであります。キリストご自身が建てられた器であると書いていますね。そのことのゆえに大切にされなければならないという働きであるということを、私たちは共に覚え合いたいと思います。どうでしょうか。私たちの中にはもしかすると牧師の持っている人柄であったり魅力であったり、個人的なつながりのゆえにその牧師を尊敬したくなったり、あるいは逆に軽んじてしまいたくなったり、そんな傾向が時々見られることがあるんではないかなと思いますね。前任の牧師が誰からも尊敬される非常に立派な人格者だった場合、 その後に来る牧師が大変苦労するということが時々あるようですが、どうしても比較されてしまいますね。前の先生と比べて、ああだ、こうだと、いろんなことを言う人が出てきたりしますね。私たちの牧師に対する尊敬を決めてしまうのは、牧師の持っている人格とか、私たちの好みであっていいんでしょうか。その点において、私たちは注意が必要かなと思いますね。もし牧師が尊敬されなければならないのであるとするならば、それはキリストがその人を立てているというその事実にあるということであります。キリストご自身がここに書いていますように、キリスト自らがその人を選ばれたということです。そこにはキリストの思いが込められています。この人でなければならないという、どうしてもこの人を立てたいという思いが、キリストの思いが込められている。そのようにして立てられている器であるからこそ、私たちはその指導者たちをふさわしく敬っていくということが求められているということですね。人柄とか自分自身の好みとか、そういうことで評価が決まってしまうようなことがないように、そのことのために重んじられたり軽んじられたりすることがないように、キリストが立てられているということの尊さというものを、私たちは共に共通理解として持っておきたいというふうに思います。そしてもう一つ、ここから教えられることは、牧師の第一の務めは御言葉を伝えるということ、御言葉を教えるということであります。牧師の仕事っていうのは実はたくさんあるんですね。日曜日こうやって皆さんの前でお話しするだけではなくて、普段の生活の中では訪問もしますし、相談にも乗ります。週報を作ったり、サッとしたり、買い物に出かけたり、手紙を書いたり、記録を取ったり、近所に挨拶に出かけたり、お客様の接待をしたり、雪が降れば雪かきもします。いろんな仕事があります。それで牧師も時々忘れてしまうことがありますね。あまりにもやるべきことがいろいろあって、一番大切な務めを牧師自身が見失ってしまうということがあるんですね。そして教会もそのことに気づかないで終わってしまうということがあります。でも今日、私たちはこの箇所から覚えたいと思います。牧師に委ねられている一番大切な働きは、御言葉を語るというその務めですね。そのためにキリストがその人を立てておられるということであります。ですから牧師はその務めに一番忠実でなければいけないということです。なぜならば御言葉が教会の土台だからです。土台作りをおろそかにしたら教会は立っていかないですね。特に説教が大事です。教会が教会であるために必要なものが説教であるということを、最近の信仰問答でも学べましたけれども、その務め、その大切な務めのために牧師が立てられているということをぜひ覚えたいと思います。ぜひ皆さん、牧師がちゃんと御言葉を語っているかどうか見張っててください。与えられた務めをきちんと果たしているかどうかちゃんと見張っててください。もし牧師がちゃんと御言葉を話してないとするならば、ぜひそこを突っ込んでほしいなと思いますね。ぜひ忠告してほしいと思います。そしてぜひ祈ってほしいと思います。本当に毎回毎回御言葉を、神の言葉を大胆にまっすぐに語ることができるように、それが教会の土台ですから、その上に皆さんが立てられていくわけですから、本当にその務めに忠実に励むことができるように、皆さんの祈りも求められております。そのようにして教会の指導者たちを重んじていくことができたならばと思います。まず教会には指導者が大事であるということを覚えたいと思います。 2番目に教会にとって信徒が大事です。そのことを次に覚えたいと思います。なぜキリストは何の目的のために教会に指導者をお立てになったんでしょうか。次の12節を読んでみたいと思いますが、こういうふうに書いてあります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。何のためにキリストが指導者たちを立てられたのか、その目的がここに書いてあります。2つの目的がありますが、1番目の目的は生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるためである。そのために立てられている指導者であるということがわかると思います。生徒たちと書いてますが、これは信徒たちのことです。信徒たちのことを生徒と呼んでくださる恵みがそこに表されておりますけれども、いずれにせよその生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるということが目的なんだということがここで教えられております。ここで皆さん気づくと思うんですね。それは信徒たち、つまり私たちはまだ実は整えられていないということです。私たちはまだ十分には整えられていないんです。教会に集められた時は整っているから集められたわけじゃないんですね。実は整えられていないから集められた。昔不揃いのリンゴたちというドラマがあったと思いますけれども、教会は実は不揃いの生徒たちですね。集まった時にはいろいろ揃ってないです。十分に整えられていない状態です。どこかにとんがっている、どこかに凹凸なところが残ってるんじゃないでしょうか。どこか自己中心だったり、強情だったり、傲慢だったり、冷淡だったりするんじゃないでしょうか。そのことのゆえに、一つに集められてもなかなかうまく組み合うことができないということが実際に起こるんじゃないかなと思います。その結果、教会の中に冷たい隙間風が吹いてしまうことがあります。聖霊の熱い風ではないです。極めて人間的な冷たい隙間風が時々教会の中に吹いてきてしまうことがあるんじゃないかなと思いますね。 そうなると教会の結束がだんだん弱くなっていって、最後にはバラバラになってしまうということが本当に起こるんですね。気をつけてないと本当にそういうことになるわけです。何が原因なんでしょうか。どうしてそういうことが起きるんでしょうか。それは私たち一人一人が十分に整えられていないというところに原因があります。その自覚もないままに互いに裁き合ったりしてしまうことも私たちに多いかなと思いますね。自分があたかも整っているものであるかのような、自分はあたかも立派なものであるかのような振る舞いをしてしまうとしたら、それは非常に愚かなことであります。私たちみんな一人一人デコボコです。とんがってるところがあります。かたくななところが残ってます。整えられていないんです。その私たちはみんな整えられなければならない。何によって整えられるんでしょうか。御言葉によって整えられていきます。そして御言葉によって働かれる聖霊を通して整えられていきます。御言葉が語られるとき、聖霊がそこに働かれるときに、私たちは自分の姿を示されるんではないでしょうか。そして砕かれます。悔い改めに導かれます。へりくだらされます。そのようにして私たちは少しずつ少しずつ清められ、整えられて、そして互いに組み合うものにさせられていくという神様の導きがあるんではないでしょうか。私たちは整えられなければならない一人一人であるということをぜひ自覚するものでありたいと思います。そして整えられていくときに、私たちは奉仕するものに変えられていきます。今までの私たちは基本的に自分のために生きてきたと思います。自分の幸せのために、自分の満足のために、自己実現のために、私たちは基本的に生きてきた一人一人だと思います。けれどもしかし、整えられていくときに、御言葉によって、聖霊によって、私たちが整えられていくときに、私たちは少しずつ神のために、キリストのために生きるものに変えられていきます。自分の栄光よりも神様の栄光を表す、そのような願いが与えられていきます。主のために奉仕するものに自分の生き方が変えられていく、それもまた御言葉と聖霊の働きであるということを私たちは覚え合うことができると思います。そのために私たちにとって必要な理解は、神様の恵みが一人一人に注がれているということであります。これは先週学んだことでした。7節に、私たち一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました、そう書いてありました。私たち一人一人に恵みが与えられたんです。教会全体に恵みが与えられたとパウロは言っているんではないんですね。私たち一人一人、つまり皆さん一人一人に恵みが与えられましたということが前提なんです。どんな恵みが与えられたでしょうか。私たちにはそれぞれにふさわしい賜物がふさわしい分与えられている。それぞれ皆さんに与えられています。賜物が与えられている。そしてイエス様がこの地上に下ってくださったことによって、罪に対する勝利を与えてくださった。これも恵みとして与えられています。そして天に帰られたイエス様が、なんと天から私たちに聖霊を送ってくださった。私たちは聖霊によって満たされる。これは全部賜物です。全部ただで与えられた恵みです。無条件に与えられた恵みです。本当に弱さを覚える、また罪深い、固くなな、与えられる価値が何もないような私たちのことを、キリストは本当に心にかけて覚えてくださって、なんと溢れるばかりの恵みを一人一人に与えてくださっていることでしょうか。そのことが分かれば分かるほど、私たちはこの方のために歩んでいきたい、奉仕したいという気持ちが与えられていくんではないかなと思います。ですから私たちにとって大事なことは、一人一人にキリストが恵みを注いでくださっているということであります。この教会も多くの方々の多くの奉仕によって教会が支えられていることを感謝しております。神様との関係の中でどんな賜物を与えてくださったんだろうか。どんな恵みを注いでくださっていたんだろうか。そしてどのような形で今年は主にお奉仕できるだろうか、ぜひ祈ってみてほしいなと思いますね。その時にぜひ与えられている恵みを味わうところから始めていただきたいと思います。その時に私たちは本当に感謝して、主に奉仕するものに変えられていくということを心に留めたいと思います。そのようにして主にお仕えできたならば幸いなことだなと思います。3、指導者と信徒たちが御言葉を通してしっかりと組み合っていく。このように教会には指導者が大事であり、そして信徒たちが大事であります。指導者たちが御言葉を教えるということ、御言葉を語るということ、そして信徒たちがその御言葉によって整えられるということ、つまり指導者と信徒たちが御言葉を通してしっかりと組み合っていくときに、そこに一体何が起こるんでしょうか。3番目にそのことを見ていきたいと思いますが、その時に教会が建てられていくっていうことがここで教えられていることであります。12節もう一度読みますが、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立ち上げるためです。このように教えられております。指導者たちが建てられた、キリストによって建てられたのは、信徒たちを、生徒たちを整えて、ふさわしく整えて、奉仕の働きをさせるということ、そして最終的にはその結果として教会が立て上げられていくこと、それが目的であるということがここからわかることであります。パウロはここで教会のことを、キリストの体という言葉で表しております。キリストの体を立て上げるためですと、ここに記してあります。 皆さんこの言葉はなんか変だなと思った方はいないでしょうか。少し言葉の使い方がおかしいんじゃないだろうかと感じた人がもしかしたらいたかもしれません。体という言葉を使うときは、普通は体を鍛えるという言い方をします。あるいは体を強めるとか、体を丈夫にするっていう言い方をしますね。体を立て上げるという言い方はあまりしないんじゃないかなと思いますね。少し日本語の使い方が変な感じがするんじゃないでしょうか。この点、ギリシャ語でも全く同じでして、ここで建てると訳されているギリシャ語の言葉も、基本的には建物や家を建てるという時に使われる言葉です。ですから体を立て上げるという時には使わない、そういう言葉が使われています。でもパウロはあえて意識して、この建てるという言葉を使っております。この言葉にこだわりがあるんですね。どうしてパウロはこの建てるという言葉を使ったのか。この建てるという言葉は、実は聖書の中で常に大事な言葉です。何度も何度も繰り返し出てくる大切な言葉です。例えば預言者エレミアはエレミア書30章4節にてこのように語っております。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直される。預言者エレミアの時代というのは、北王国イスラエルはもうすでに滅んでおりました。そして南王国ユダももう間もなくバビロンという帝国に攻められて滅ぼされてしまうという、そういう緊迫した時代状況の中にありました。あのダビデとソロモンによって建てられたところの、そしてあの繁栄したイスラエル王国はもう間もなく滅んでしまうという、そういうタイミングであります。そしてその王国は完全に滅ぼされてなくなろうとしている。それはもちろんイスラエルの民の神様に対する不従順と罪の結果でありました。そのようなイスラエルにとって極めて深刻な状況の中にあって、神様は預言者エレミアの口を通してイスラエルに約束をしてくださった。それは今は滅びる、今はなくなるけれども、しかし再び私はあなたを立て直す、あなたを立て上げる、そしてあなたは立て直される、そういう約束がきちんとなされていたわけであります。そしてそれから数百年してイエス様がやってきました。メシアの到来、イエスキリストが来てくださって、そしてイエス様はある日ペテロに言ったんですね。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。このようにペテロに語りかけました。その前の場面でペテロは立派に信仰告白をしました。あなたは生ける神の子キリストですとイエス様に向かって立派な信仰告白をした。その後にイエス様はそのペテロに向かって、あなたが今告白したその信仰の告白の上に教会を建てるというふうに約束してくださった、そういう言葉であります。この同じ建てるという言葉をパウロはここであえて使ったと考えることができる。つまりこの建てるという言葉を使うことによって、教会が建てられるということはすごいことなんだよということを伝えようとしているわけです。これは神様の永遠のご計画の中にある大切な働きの前進なんだよということ、これは神様の約束の成就なんだよと、神様はもうずっと前に計画されていたその秘められた計画が今ここに実現したんだよということを、この建てるという言葉で伝えようとしている。教会というのはそれだけの尊い働きであるということを、私たちはここから教えられるんではないかなと思いますね。教会が建てられるために神様もずっと前から準備をしてくださっていた。そしてイエス様も、イエス様の時代には教会は立ち上がりませんでしたけれども、でもいずれ教会が立つための準備をしっかりしてくださっていた。そして時がかなって教会が立った今、まさにそれが立っているという、そのことを今ここで教えている。そのことを通して私たちは、教会というものがいかに神様の期待を担った大切な働きであるか、大切な存在であるかということを私たちは教えられるわけであります。それではどうして教会が建てられるとパウロは言わなかったんだろうか。ここでパウロは教会のことをキリストの体という言葉で表しておりますけれども、どうして教会という言葉は使わなかったんでしょうか。キリストの体という言葉を使ったんでしょうか。そこにもパウロの気持ちが込められております。そのことも覚えたいと思います。体という言葉を使っております。体にとって大事なことは何でしょうか。それはその体が健康であるということだと思います。皆さん時々病院に行かれるかと思います。膝が痛かったり、腰が痛かったり、肩が痛かったり、頭痛がしたりして、病院に行って診てもらうことがあると思います。悪いところはちゃんと治してもらうと思います。それは私たちの健康が保たれるためです。つまり体にとって大事なのは健康であるということです。教会も同じです。教会にとって一番大事なのは教会の中身です。教会にとって最も大事なのはこの建物ではないんです。あるいは組織でもないんです。教会の中身です。教会の中身が本当に健康であるかどうか、健康が保たれているかどうかが大事なことであります。一つ一つの機関、一つ一つの部分がちゃんとキリストとつながっているでしょうか。キリストが頭でありますが、その頭であるキリストにちゃんとつながって全体で一つに統一されているでしょうか。一つ一つの機関が与えられた役割を十分に果たしながら全体として一つの体を構成しているでしょうか。そしてそこに命があるでしょうか。命がみなぎっているでしょうか。それが教会にとって一番大事なことです。 そのことをパウロはここでキリストの体という言葉をあえて使うことで教えようとしているということがわかるんではないでしょうか。皆さんも時々健康診断してもらうと思います。血液検査をしたり、尿検査をしたり、心電図取ってもらったり、内臓のエコー検査、視力検査、聴力検査、いろんな検査がありましたけれども、いろんな検査をしてもらって、それらの器官がちゃんと健全に機能しているか、働いているかどうか、チェックしてもらうことが、時々私たちに必要ですけれども、教会を年に1回ぐらい、健康診断をしてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。私たちの内部の一つ一つの器官が、与えられた神様からの務めを果たしながら、ちゃんと機能しているでしょうか。すべての器官が本当に頭なるキリストにつながっているでしょうか。全体で一つに統一されているでしょうか。そして私たちは本当に頭なるキリストの命令に従って動いているでしょうか。私たちの体は全部脳の指令に従って動いておりますね。そのように私たちは本当に頭であるキリストの指示通りに動いているんだろうか。そして全体として一つにされているのかどうか。そういう健康診断が必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。そして大事なことは本当に私たちはここに命があるでしょうか。生きているでしょうか。生命力があるでしょうか。私たちは本当に健康な教会かどうか。そのことをいつも御言葉を通して点検していく必要があるということを覚えたいと思います。ぜひ私たちは健康な教会を目指していきたいと思います。そして生き生きとした教会、生命力にあふれる教会、ここに命があるというそういう教会を目指していきたいなというふうに思います。そのために立てられた指導者たちがますます御言葉を生き生きと語ることができますように、そして信徒たちがその御言葉によって本当に整えられて養われて奉仕することができますように、そのような両者の働きによって教会がキリストの体として立てられていくということをぜひ今日の御言葉から覚え合いたいというふうに思います。ぜひ私たちがそのような教会としての成長を経験することができますように、そしてそのようにして神様の栄光を表していくことができるように、御心に従っていくことができるように共に祈り合っていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、本当に私たちを恵みのゆえにこのところに集めてくださって、あなたの尊厳を働きのために用いてくださることを覚えて感謝します。まだまだ整えられていない不十分な私たちですけれども、しかしあなたはここにおいて御言葉を語り、私たちを養い整えてくださることを覚えて感謝します。どうぞ牧師がこれからもはっきりと御言葉を語ることができるように助けてください。そしてどうか信徒たちがその御言葉によってよくよく整えられて、そして成長していくことができるように、あなたに喜んで奉仕することができるように、さらに豊かな恵みを一人一人に示してくださいますようにお願いいたします。そのようにして教会としてあなたの御心を表していくことができるように続けて導いてください。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。